話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。まあ寒暖差が大きいせいか分かりませんが、
はい、
キャベツが高い、
はい、
白菜が高い、お米が高い、もう生活しづらい状態が西村さん続いてませんか？
続いてます、もういろんなものが高くなってるでしょ、
はい、
これでもほんまに高いの？便乗値上げとか思うと言われる。
まあ野菜の場合はね気候もありますからね、まあ高いんだと思いますし、お米の場合はようやくね備蓄米の放出ということになったんですが、はい、すぐには値段は下がっていかないと思いますしね。だって5キロ4000円超えですよ、スーパーで。今まで特価やったら1800円とかになったんですよ。考えられないお米の値段になってるでしょ。
だから倍ぐらいでしょ。
倍ですよ。
倍か倍
で、ああ倍ですよ。
でしょ。
ああ
、いろんなもんが特に今言い張ったみたいなお野菜なんかがそうでしょ、でもスーパー行ってお買い物しても、うん、いやこれだけしか買ってないなとか思うねんけど、うん、実際レジ行ったらそうなんだってっていう感じ。
今までの感覚、例えば2000円の買い物がふっと見たら3500円とか、えってなりますよね、
うん、もうそんだけ上がってねっていう感じでびっくりする。
と生活しづらいな、どないかならんかなと思いますよね。
思います。
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
物価の高騰で生活しづらいという話をしたんですが、今日のお話は視覚障害者の方が地震など災害が起こった場合、当然避難所などに行きますよね、
はいはい、
その時こそ本当に困るんじゃないかな、
はい、
まあ、一般の方と違ってやっぱり目が不自由ということで違った困ごとっていうのはそこで起こってくるんじゃないかと、
はい、
でそれを何とかしていこうじゃないかという方にお越しいただいております、
はい、
堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚、障害者センターの所長でいらっしゃいます原田敦さんでございます。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
私と同じ原田と書いて、これ濁らないんですよね。
濁りのないということで、
はい、原田さんでございまして、何度かこの番組にはね、はい、もうご出演いただいてる原田さんなんですが、はい、原田さんは、3月11日、これで震災、
はい、
東日本大震災から14年を迎えたっていうことだったんですけれども、その当時は仙台にお住まいだったということで。
はい、そうですね、仙台の方で仕事をしてました。
もうズバリ大きなその地震にお会いになったということだったんですね。
そうですね、私のいたところは多分震度6強とかだったと思います。
どうだったんですか、その揺れとかは。
いや、でも最初の揺れ始めはそうでもないと思ったんですけど、やっぱりだんだんだんだんこう本当に足がこう左右に本当に床が揺れてる感じですかね。
ああ、
もう立ってられなくはなりましたね。
ああ、
はい、
随分じゃあその時も恐ろしいという感情でしたか。
そうです、まあ、やっぱり神戸 の、はい、あの震災のイメージがあったので、まあ、その辺の家が全部崩れてくるんじゃないかなっていう恐怖感があって、まあ、ただ家は崩れなかったので、その神戸のこともあって家はしっかりしてるんだなっていう感覚はその時持ちました。
なるほどね。でその時も視覚障害の方の支援、いろんなことをやっていらっしゃったというふうにお伺いしましたが、
はい、
そうですね、具体的にはその震災後どのような支援をされてたんでしょうか。
はい、あの視覚障害者のですね、支援対策本部というものが立ち上がりまして、まあ、そこの現地責任者ということで、まあ、宮城県、まあ、それから福島県、岩手県というところの3県をですね中心に、あの避難所を訪問するであるとか、あの行政と連携をして当事者の方ですね、視覚障害者の方に支援物資をお届けするとか、そういうことをしておりました。
なるほど。特にやっぱり避難所などで視覚障害者の皆さんが困っていることって何でしたか。
やはり一番です、トイレを挙げる方が多かったですね。
トイレね、これはまあ普通皆さんもやっぱりトイレっていうのが一番に上がってくるんですが、
はいはい、
まあ、視覚障害者の方も同じようにトイレですか。
そうですね、やはりまずはあの避難所の中の移動がしづらいので、 でトイレに行くということがまず、
だからトイレの問題じゃなくてトイレに行くという、ま、ずその場所へ移動するという問題なわけですね。
もう発生まずしますね、はい、
これはまあ家と違いますから、
はい、
全く知らない空間に自分たちは避難してるわけですから、はい、これは大変でしょうね。
そうですね、やはりあの全く知識がない状態ですと大変ですね、うん、でトイレまで行けたとしてもですね、やはりこう断水をしていますので、まあ、水が流れません、でそうなってくると、まあ、使った後にですねバケツの水を、はい、まあ、流すという作業がありますよね、うん、でそうするとバケツを持ってまず入らなきゃいけない、
はい、
で紙を流すとやはりこうだんだん詰まってきますので、詰まりますよね、紙はゴミ箱に捨てるようになってるんですよね、
はい、
でその状態をやはり全く見えない状態でするというのは、まあ、そのゴミ箱の位置がどうかっていうのも、まあ、流れているのかの確認も含めて、やはりトイレというのは非常に厳しい状況にはなったと皆さんおっしゃってました。
これは西村さん、はい、確かにその通りですね。
その通りです、
うんうん、
まずおっしゃってるように移動がね、
うん、
一人で知らないところでトイレまで行けるのかって言ったらそれはもう多分無理な話やし、トイレ個室に入ったとしても結局見えないから、どうしてもこう手で触って確認しを常にしているので、うん、そこら辺が非常に問題ですよね。トイレの中ってこう、うん、手探りで確認できない
ですからね、
うん、その水流さなあかんとか、ゴミ箱にペーパー捨てなあかんとかいうのが、多分難しいんでしょうね。
そうですね、まあ、そういう意味ではコロナの関係で割とこうビニール手袋が割とこう一般的になったので、まあ、今後はやっぱビニール手袋を視覚障害者の方は本当にバッグに入れておいて、それをまあその都度使って捨てるぐらいの気持ちじゃないと、まあ、しんどいだろうなと思います。やっぱストレスかかりますよね、その触っちゃいけないものを触ってしまう可能性があるのは。
いや、そらそうですよね、うん、これトイレ以外ではどういう問題点っていうのはありましたか。
そうですね、あとはですね食事を取りに行くとかっていうのも、うん、結構やっぱ並ぶという作業が、
ああそうですよね、行列しますもんね、
はいはい、この並ぶってで並んでしかも受け取って移動するっていうのはやっぱ見えにくい状態です。なかなか難しいですね。
なるほどね、はい、まあその辺の問題まだまだ数々あるかと思いますが、でさらに言いますと原田さんは能登半島にも支援に行かれたというふうにお伺いしました。
はい、はい、そうですね。
いつ頃行かれたんですか。
はい、震災直後ですね、1月の終わり頃にですね、支援に入ったのと、もちろん1年後ですねの12月ぐらいに支援に行かれていただいてます、
は
い、
なるほど。どちらに行かれました。
12月は能登の方ですね、の輪島の方を中心に、まあ、能登町とかも、
まあ、一番被害が大きかったところですね、はい、実際行かれてみて何か感想はありましたか。
そうですね、やはり1月8歳で12月でもほぼ1年経っていたので、まあ、割と綺麗かなというか、まあ、片付いてるのかなと思ってたんですけども、意外にこう倒れたママのお家が、まあ、多分そのいろんな権利の関係もあるのかもしれませんが、片付けられずにそのままでですね、あれを毎日見るとやはりまたこのストレスも多いだろうなっていうところで、ちょっとなんかもう少し綺麗にっていうか、まあ、片付いてると思っていたのでちょっとショックを受けましたよね。
つまりまだまだ改善されていない、はい、そのままの状態が1年後も続いていたということなんですね。
そうですね、はい、
そこでまあ視覚障害者の支援ということですが、具体的にはどんなことをされてきたわけですか。
はい、お家がですねかなり壊れたという方を調査で見つけてですね、その方のご自宅の方であったりとか仮設住宅等にですね、
もう今仮設に入っていらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、
で仮設もですね、私が行った方はですねかなりこう町から離れた仮設住宅に抑えて、はい、買い物なんかはまあ自由に全然できないような状況がありましたね。
買い物どないしてはるんですか。じゃあ
一応なんか避難所の、まあ、車がバスが出るみたいな形で、まあ、1日に1回とかになると思うんですけども、やはりこう車がないので自由に買い物することができないんですよね、うん、だからもう少しこう町の近くにも仮設住宅あるので、そういうとこに入れなかったかなっていうのは思いました。
あ、なるほどね、うん、障害者用のこの仮設っていうのは別にないわけですね。
特に一部作ってますけども段差がないとかですね、うん、バリアフリーのはありますけども、はい、おそらく視覚障害の場合の方はそこじゃなくても住めるっていうのがあって、一般のところに近いところに住んでたのかもしれないですね。
なるほどね、はい、まあ、その辺もまあ考えていただけたらなと思いますよね。
そうですね、やっぱ何分ただ仮 仮設住宅の多分申し込みとかもですね、うん、みんなで性能になると思うんですよね。
まあそうですよね、抽選とかなってますもんね。
そうするとやっぱ視覚障害の方はその仮設住宅の申し込みが始まってるのもおそらく気づいてない、紙で情報出てるとですね、
はあ、情報がやってこないっていう、
はい、
その辺も大きな問題ですよね。
そうですね、なるべく早くっていうところで、だからその方が心配されたのは復興住宅に移るときに、ええ、そのいい場所に移れるんだろうかっていうことを心配されてました。
仮設からこの復興住宅の方へ移るとき、はい、まあ、こういう情報を取るというのは西村さん、もう自分のこの先の大きな生活にかかってくるだけに。
そうです、うん、でもそれがなんというか紙ベースで貼られてても私たち読めないし、うん、だからその今はスマホでね、いろんな情報が届くやんって言うて簡単には言い張りますけど、全ての人がそれを持ってて、それをね情報そこから上手に取り込めるかって言ったらそれはまた別の話なんでね。だからその辺がどうしても情報障害みたいになってしまいますよね。
そうですね、
情報が届かなくて。
なので我々の方が関わった方はなるべくそういう情報をですね、早く届けるような形でお話をさせてもらってます。
なるほどね。さあ、今日はその原田さんにお話、中心はですね大阪堺市にですね白杖白い杖なんですけれども、これを、これから常備していこうという取り組みをやっていらっしゃるということなんですが、今堺市にはどれぐらいの視覚障害をお持ちの方いらっしゃるんでしょうか。
はい、2400人ぐらいですね、約ですね、
およそ2400人ぐらいがいらっしゃるということですが、はい、これ具体的にその白杖をどのようにどこに置く、どういう取り組みなんでしょうか。
はい、避難所に避難した際にですね、どうしても、急いで逃げてくるであるとかだと白杖も持ってこれない人が、東日本でもいらっしゃったんですよね。
なるほどね。
はい、でそうすると我々支援に回った時に結構避難所で白杖を配ることが多かったものですから、
はい、
そうするとただどうしても時間が遅くなってしまうので、堺市の方とお話をして、常備をすればですねすぐ必要な方に貸し出しをできるだろうということで、ただ避難所の数はかなり多いですから、そこに全部置くのもまた大変なので、堺市の場合は区がありますので、区役所に白杖を改めてたくさん置いておいて、で希望があったらそこから貸し出しをするというシステムにしましょうということで進めてきました。
なるほど。堺市も80万人超えの人口を抱えてますから、はい、区割りになってます、政令指定都市ですから、はい、でその区役所ごとにその杖を白杖を置いていこうということですか。
そうですね、人口に合わせてですね、うん、何本ずつというふうに決めて、うん、白杖を置いておくという形になってます。
今までこういう取り組みというのはなかったんですか。
はい、私の知る限り多分全国でも他にはないかなと思いますね。
全国で言うたら堺市がこれ初めての取り組みというふうに考えればいいわけですか。
おそらくそうです。私の知る限りは多分初めてやっていただいたと思いますね。
はあ、でもこれ視覚障害者にとってみれば白杖というのはもう頼りになるもんですよね。石村さん、
そう、一番ですよ。
一番ですよね。
はい、
確かにもう地震があって、誰かが手引っ張ってこっちおいでって言われたら、はい、白杖なしでその避難所での生活が始まる可能性というのは原田さんありますよね。
ありますね。はい、でそうするとやっぱ見えにくいっていうことも周りの人には分かりづらくなるので、
はい
はい、またそこで説明しなきゃいけないとかも出てきますが、あれば人見えにくいなっていうのは周りの人からも分かりますのでね。
は
あ、
は
い、
白杖、その経験上ね、
ええ、
白杖を持って、なくって避難所に行って白杖届くまでってどれぐらいかかるもんですか。
は
い、
東日本の時はですねおそらく1ヶ月以上かかってますね。
1月ですか。
市営に入るまでになかなか時間がかかって、熊本の時でもおそらく1週間とか2週間はかかってますので。
はあ、
はい、
これが常備されるとなると、
はい、
すぐにっていう感覚でいいんですか。
かなりそうですね。避難所の方が一つはこの人は白杖あった方がいいかなっていうのをご相談していただいて、私もできますし、うん、ご本人から持ってこれなかったからということで言っていただければ、区役所から届くシステムにはなってますので。
なるほど、
はい、
これどうですか今お聞きになって。西村さん、
白杖ですか。確かに必要ですよ。なかったらそれこそ歩けないし、
一月ですよ。
1ヶ月そんななしでとってもないけど
生活できないですよね。
そう、誰か周りにね、助けてくれる人がいてはったらね、ちょっとは違うかと思いますけど、 さっきの話じゃないけどご近所さんが連れ出してくれて、はいここ避難所ねって言って、でそれで終わっちゃったら、ああもうだってそこから動けないじゃないですか。
ですね、そうですね、
でプラスさっき言ってはったように白杖は視覚障害ですよという一つの証にもなりますから、はい、皆さんが周りでちょっとその辺のところは気をつけてくれるところがあったりするのかなと思ったんですが、
うん、それは期待やと思うんですけど。
期待ですか。
そうですね、
期待ですよ、ま
あ、やっぱり、はい、あの親切な人は中にもでもいらっしゃるので、はい、やっぱ声かけてくれる人は持ってれば出る可能性はあります。ただ持ってなかったら、うん、あの人動かない人だなって思われてしまったりはしますよね。
なるほど、
まあ、動けないんですけど、はい、
だって見た目別段普通じゃないですか、はいはい、私なんかは普通だからそこは一般の人が見たら見えてるって思うでしょう。
分からないと。
そうでしょう、うん、だから言ってね、一人一人にそんな説明できないじゃないですか。できないですもんね。
ましで見も知らずの、
ね、
そうですね、そういう生活ですからね。
そうそう、はい、でその時にいや実は私高校でねって言って、まあそう言って流されそうな感じするし難しいですよね。
そうですね、まあ、その時に白杖があると、まあ、言わなくても伝わる部分っていうのはありますよね、うん、
あの白杖何本ぐらい用意される。
白杖はですね、うん、あの全部で堺市内で162本ですね、
はあはい、あの白杖といっても1種類じゃないですよね。例えばその人に合わせてっていうのはあったりするんですが、はい、その辺はいかがなんですか。
今回ですね、あのたくさんも難しいので相談をしてですね、長めのものと、はい、まあ、あの通常の長さのもの、それからあとですね、体を支える白い杖ですね、
はい、
あの足腰が悪くても見えないという方の、まあ、身体支持杖の白杖も用意しましたので、その3種類を用意してます、
はあ、なるほど、162本確保されたということです。堺市で、まあ、あの原田さんがやっぱりこれはもう絶対やってみたいと思われたことなんですよね。
そうですね、あのできるのであれば、まあ、何からっていうのはありますけども、うん、これは あればですねかなり便利で、あとやっぱりおそらく普段使っていなくてなんとか歩けてるとか動けてる方がやっぱ避難所で非常に困ってあった方がいいっていう判断をする人もいらっしゃるので、そうすると普段使ってない方も白杖を避難所だったらちょっと持とうかなっていう方が出てくることもあると思うんですよね、はい、
これ実際言って堺市はすぐ動いてくれました。
そうです、この前にですね、ハザードマップの音訳と点訳を作ったりっていうのもしていてですね、はいはいはい、まあ、その関係でいい形が続いていて、どんなことできるかなっていうので、はい、堺市の方でも考えてくれてですね、うん、はい、割とスムーズに動いていただけたかなと思いますね。
いい街ですね、堺市。
いいですね。ね、
でもこれ、まだ堺市だけということなんですが、
はい、
これは全国にちょっと広げていきたいですよね。
そうですね、うん、ぜひね、例えば、まあ、この関西ですね、うん、の地域でですね、まず広げていってほしいなっていうのはありますし、まあ、そんな難しいことではないと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、確かにそれは言えてますよね、
はい、
小さい町だったらすぐできそうな気もするんですよね。
はい、
まあ、これ白杖は各区役所からその避難所の方へ届けられるというふうに考えればいいわけですか。
はい、そうですね、うん、ご希望があれば届けるようになっていて、うん、で今お願いをしているのはお届けした時にですね、うん、ただ届けるだけだとそこで止まってしまうので、まあ、我々の施設の方にそういう方がいたので、うん、白杖を届けましたよっていうことをご連絡くださいっていうことをお願いしています。
はあ、はあ、まず施設の方に、
はい、白杖を貸し出しましたよっていうことをお知らせいただくと、
は
あ、でそうすると我々の方がそこに見えない人がいるっていう避難所にいるっていうことが把握できますので、
はいはいはい、
我々の方でその避難所に赴いてですね、その方に必要なアドバイスであったりとか、うんうん、まあ、避難所を運営している人にこの方はこういう状況なのでこんな支援をお願いしますということをお伝えできるので、うん、やはりそこに専門家が入れるというような形を作りたいなということでお願いをしています。
それは白杖を置くことでのいい効果ですよね。
そうですね、今まで見えなかったものがそれで見えてくるということにはなりますね、
うん、そういう形ですよね。だからある意味白杖を置くというのはただ置いてるだけではないっていうことなんですね。
そうですね、堺市は我々のようなその視覚障害の支援をする専門家がいますので、うん、そこにつなぐことでスムーズに支援を行うことができるようになりますよね。
これはしかし西島さんいいですね、はい、このシステムは
いいですね、
うん、
いや大阪も頑張ってほしいな。
大阪市もね、
そうですね、
これは本当に全国的に広めていってほしいし、いや、はい、必要だと思うんですよ、
はい、
うん、
そうなんです、うん、ただその今おっしゃったみたいにその白状そのものも必要ですよ、
はい、
必要ですけど、うん、そこからこうなんていうかな支援してほしいところにうまくつながっていくとかね、情報がつながっていけば、私たちのところにそういう方々を通じて支援していただきやすくなるじゃないですか、それ、うん、それ、
はい、
だから白い杖がつないでくれるというか、
ということなんですよね、
いろんな人につないでもらえることによって、私たちはそのいろんな形で支援もしていただきやすくなるし、情報も入りやすくなるじゃないですか、
うん、だから一つの白い杖が2倍、はい、3倍と、
はいはい、
あのグリコのコマーシャルにあるんですが、一粒で2度おいしい3度おいしいというような広がりみたいなのが、
そうですね、やはりそういう意味ではその白杖っていうのはですね、まあ、どうしても見えにくくなった時に持ちたくないという方もいらっしゃいますけども、
実際いらっしゃいますよね、
は
い、ま
あ、ただやはりその白杖の持っている認知度であるとかは、やはりその社会の中での認知度も高いですし、う
ん
うん、そこでやっぱり災害時にそれをうまく使ってですね、つなげていくっていうことはとても大事だなと思いますし、それがうまくいくと本当に早く支援に入れるっていうのはあると思いますね。
だから全ての面でプラスになっていきますんで、もう一回言います、ね、全市町村にこれは
お願いしたいです。
なんかそんな運動してもらえません、
原田さん。そうです、ぜひ、そうですね、まあ、
堺市がモデルケースですよこれ。
そう、はい、そうなんですよ、
もうこういうことを堺市がやってるということをもっと皆さんに、
はい、
他の市町村のこの防災関係の皆さんに知ってほしいですね。
そうですね、ぜひあの堺市の危機管理の方にもお話をしてですね、どんどん発表してもらうようにということで、はい、お願いしたいと思います、
ね、もしこれ行政の方お気でしたら、
そう、
ぜひこれちょっと考えていただきたい、
考えていただきたい、
これも視覚障害者にとっては第一歩ですよ。
そうなんです、
被災した時の、
そうですね、やはり埋もれてしまいますもんね、避難所の中でね、
そう、うん、そうなんです、どうしてもその見えないがために周りの状況って分かんないじゃないですか、
うんうん、
隣に人がいてあったとしても見えなかったらそのこと自体も結局わからないから、うん、自分から声かけるっていうのが難しいんですよ。
それが白い杖が役目を果たしてくれるということですね、
はい、
これは広めていきましょう、原田さん、
はい、
我々も頑張っていきますんで、
はい、頑張ります。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター所長でいらっしゃいます原田敦さんでした。ということでお別れの時間がやってまいりました、はい、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの水は清き
マートフォンやタブレットに有料音声配信サービスオーディブルのアプリをインストールするだけで、司馬太郎作品をはじめ数千タイトルの小説や文学作品などが月額1500円で楽しめます。オーディブルで司馬太郎短編傑作選をお楽しみください。
なあ古代、
なんだいウソピョン、
ウサギは月で何をついてると思う？
餅をついてるんだろ。
ノンノン、嘘をついてるんだよ。
え、餅をついてるんじゃなくて嘘をついてるの？
そうさ、毎日練りに練ったこねにこねた嘘をついてるのさ。
へえ、そうなんだ。
ウソピョン、
なんだ嘘か。
いいじゃん、楽しい嘘なんだから。
ま、面白かったからいいか。
広告の嘘ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。